では次、ミッツ・ザ・ワールドの話入っていきたいと思います。はい、ではマリオさん解説お願いします。
はい、映画 .com より解説読ませていただきます。芥川賞作家金原ひとみが新宿歌舞伎町を舞台に描き、第35回柴田錬三郎賞を受賞した同名小説を松井大吾監督、杉咲花主演で映画化。二次元の世界を愛し、自己肯定感の低い主人公がキャバクラ嬢と思いがけない出会いをきっかけに、新たな世界の扉を開いていく姿を描く。擬人化焼肉漫画、ミートイズマインをこよなく愛しながらも、自分のことが好きになれない27歳のゆかり。同世代のオタク仲間たちが結婚や出産で次々と趣味の世界から離れていく現実を前に、仕事と趣味だけの生活に不安と焦りを感じた彼女は婚活を開始する。しかし参加した合コンで惨敗し、歌舞伎町の路上で酔いつぶれてしまう。そんな彼女を助けたのは美しいキャバクラ嬢のライだった。ライとの出会いをきっかけに、愛されたいと願うホスト、毒舌な作家、街に寄り添うバーのマスターなど、様々な人たちと知り合い、関わっていくことで、ゆかりは少しずつ新たな世界を広げていく。主人公ゆかり役を杉咲が演じるほか、キャバ嬢ライ役をモデル、女優として活躍する南琴奈、ホストの朝日役を板垣李人、作家雪役を青井優、バーのマスター役を渋川清彦がそれぞれ演じる。はい。
はい。では、ここから内容に触れる話入っていきます。では3位の感想、マリオさんいかがでした？
そうですね、まあちょっと愚か者の身分の話の時にもちょっと話ちょっと入れて込んでしまってるとこ あるんですけど、すんごい僕好みの東京映画だなって思いました。はい。
あ、
うん、もうすんごいわかるなというか、うん、なんかそれがまあ確かに僕も見ていて、歌舞伎町のその綺麗な部分、ある意味結構汚い部分みたいなのはあんま見せてないとは思うんですけど、ただもう僕好みの東京感のある映画だったので、それだけで大満足っていうのはすごいありましたね。はい。なんというか、僕的にはなんかその場限りの強くないつながりに生かされているという感覚がすんごいこの映画からは感じられているというか、うん、もうなんか身近な家族とかよりも、そこら辺で知り合った酒場で知り合った人と飲み交わして話してた時の方がすごくつながりが感じられるみたいな、そういうのってめちゃくちゃあるなと思って、うん。だってこう僕も思いますけど、このラジオで喋ってるようなことを親の前で言えないもんなって思いますし、みたいな。その感覚と近いと思ったんですけど、まあ別に、まあ他になんか似たような感覚でもあるとは思うんですけど、うん。けどなんかそういう、ものをなんか求めにやっぱり歌舞伎町というか、に行くみたいな感覚とかはすごいやっぱあるだろうなって思うし、なんかそういう人たちだからこそ、なんかこう自分のちょっとあんまりこうさらけ出せない部分みたいなというか、弱みというか、引け目みたいなのを、まあ、開示し合えることもあるだろうしなとかっていうふうに思ったりしたので、なんかそういうのがこうちゃんと描かれてる映画だったなというか、も思いましたし、あと、まあ、その中で描かれる、まあ、孤独とか、あと徹底的に人と分かり合えてないっていう瞬間が結構やっぱ多発するっていうのがあって、なんかそれもすごく、うん、なんか人間の営みとしてすごくそうだなって思いましたし、なんかそういう誰もが孤独とその断絶を抱えてた魔と歌舞伎町というような世界観っていうのが、ま、ちゃんと劇中に広がってるっていうのもすごく良かったなというふうに思う映画でした。はい。
はい。おいさんいかがでした？
そうですね。まさにその前、今回2作品目、1作品目のその愚か者の身分の方が、その夜の歌舞伎町というか、歌舞伎町の深淵部を描くものなのであれば、このミート・ザ・ワールドは、いわば朝以降の歌舞伎町といえばいいんですかね。そこにある生活を描いてる映画だなっていうふうに僕は見てて思ったというか、まあ、そこにいる人たちが、まあ、それこそ半グレだとか、そういったもんじゃなくても結局そうじゃない人たちもたくさんいるわけじゃないですか、
うん。
で、そういった人たちがじゃあなぜ歌舞伎町という街に来るのか、いるのかっていうのを結構見事に描いて見せてる映画じゃないかなっていうふうに思いました。なんか割とそのシーン自体はどちらかというその会話シーンというか、まあ対話シーンというか、そういったところでこう紡がれてるような作品かなとは思ったんですけど、ちょっと見てる思い出したのは同じ松井団子監督のちょっと思い出しただけ。 の途中で、
はい、
あの池松くんがあのバレエが踊れなくなって、はいはい、で街を眺めるってシーンがあったと思うんですよ。
はい。
でいろんな人間が今人生としては交わらないんだけど、いろんな人間がそこに歩いていて、で、そこはもしかしたら自分の将来だったり過去だったりするかもしれなくてっていうのをこう空想するっていうシーンがあるんですけど、ミッツ・ザ・ワールドはまさにそれを広げた作品なんじゃないかなって僕は見ててすごい思ったんですよね。
うん。
その、自分とはこれまで交わってなかった世界みたいなものと、その、ゆかりがまさにミーと会っていくというか、出会っていく話であり、その出会いは理解をし合うことではなく、さっきマリオさんもおっしゃってますけど、無理解を理解する。
うんうん、
自分の世界への解像度の低さを理解していく話っていう、なんかそこを描いてる感じがあって、で、それは確かにマリオさんおっしゃったように、東京というか、その、不特定多数のノーバディがたくさんいる場所、だからこそ起こりうることでもあるなと思ったんですよね。なんかそういった意味で、居場所はないけど、仮の居場所として新宿市歌舞伎町を選ぶ。だから、そこからフラッと消えていくこともできるっていう、なんかそのバランスがこの街なのである、まあ東京なのであるっていう感覚は確かにわかる気がするなっていう気がして、まあすごい淡い感じでそれを描いているように僕は思えたんですけど、でもその淡さも含めて一個なんかこの街に漂ってる空気感、特に昼間に漂ってる空気感ですよね、をなんかうまく描けてるんじゃないかなっていうのはちょっと見てて思いましたっていう、はい、そんな感じです。
はい、僕はですね、ちょっとさっきまでの雰囲気でなんとなく出ちゃってたかもしれないんですけど、そんなに合わんかったんですよね。で、
うんうんうん、
まずその背景として描かれる歌舞伎町の背景にいる人々の物語とメインの登場人物たちの物語があまりに繋がらないっていう感覚があって、この話が歌舞伎町で描かれるべき必然って何なんだろうって思っちゃったっていうのがあって、で、これは、そこまで求める必要がないとも言えるんですよ。
うん。
うん。
ただそこをちょっと僕は求めちゃってるっていうのがあって、うん。で、それは多分、その、主人公が、まあ、オタクで推し活をしてるっていうのもあると思うんですけど、なんか、根本的なとこで繋がってない話やと思うんですよね。心と心が。常に非対称だし、不均衡で、荘厳じゃないっていう、一方的なもの。がいくつもあるものっていう。だから、一方的に片方がなくなったりするっていうものをかなりこうドライに描いてるなと思ったんで、なんか関係性の物語のようで関係性の物語じゃないというか、個々人の物語の集合体でしかないっていう。それが東京であり歌舞伎町ですと言われたら全くその通りだなとも思うんで、多分、見方によっては歌舞伎町っていう題材は合ってるんですけど、なんか僕は違和感を感じましたね。その、ある意味その、推し活っていうものが最もグロテスクに行われている街、歌舞伎町において、それをある種無邪気に物語に取り込んでるっていうのも、いいんかなってなっちゃって、その、ホストが揉め事で刺されたとかって、そのノリで処理していい物事なのか、みたいなの。それってなんか、ものすごい、おぞましいことがこの街で起きてるから、それが、事象として現れているのに、なんかそれが、まあ、人生っていろいろだよね、みたいな感じでキャッチして、ええのみたいなのは、思ったんですよ。なんか、そこの違和感っていう。
確かに確かに。
うん、まあ、それも、これはもう僕のこの物語に対する距離感の設定のもずれだと思うんですけど、つまるところ、他人ごとの集合体でしかないっていうのが、もう大前提としてあると思うので、なんかその、なんていうか、個々人の物語のリンクの弱さっていうのは、個人的にはそんなに合わんかったかもしれないなとは思いました。うん、っていう感じですね。はい。では、お便り、紹介させていただきます。大石さんお願いします。
はい。山さん、先ほどのメールの続きになります。Meet the World は映画バービーのナレーションのように、杉咲花が言うと説得力なしという言葉が頭をよぎってしまうほど、杉咲花さんが演じるモテないオタク像が人間臭くて愛らしく、一方で決して予定調和に終わらない展開が印象的でした。現代的な生き方や人間関係のあり方を提示する語りがいのある作品だと思いました。とのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
正確にはお便りの流れ的にはこっちが先で、後から愚か者身分の方の流れの文章だったのをちょっと今分割してるっていう形
ですね。なるほど、
はい。
ちょっと、どうしてもちょっと今回の構成上ちょっと分けてます。はい。
はい。で、結構、杉咲花さんのオタク演技、結構評判になってると思うんですけど、
うん、うん、うんうん。
ああいう喋り方しますよね。しますよね。はい、
します。
しますよね。
しますね。はい、はい、しますね。
します。します。なんなら、ちょっと最近、そういう感じの人会ったことあるなっていう、覚えのある人がいるなっていう人が僕いましたけど、はい。
うん。あと、よりリアリズムを持ったのが、その、オタ活仲間と一緒に何かをやるときに解像度が爆上がりするんですよね。
カラオケルーム行くシーンですよね。
はい、あそこで、ね、はいはいはいはい、はい。
なんかすんげえ、うわあるーって思っちゃったというか。ありますよねみたいな。
うん。
あと、焼肉屋で、他の席もみんな同じイベント出てた人たちで、ある席での出来事に、周りの席がリアクションするっていう、あれもすごいやと思って。あるーってね、なりましたね、あそこ。そう。周りの、なんか、オタクたちの解像度すげえな、と思いながら見てました。
ねちょっとすごいっすね、と思いました。うん。
うん、うん、うん。そうなんですよね。でもなんかその、さっき言ったように、本作、その、繋がれてるようで実は繋がらないというか、断絶がある種結構ドライに描かれてる作品という通り、うん、その、オタ活も、オタクとしてその燃えてる方向性、一緒の方向向いてる間はいいんですけど、
うん、
そうじゃなくなった時というか、
うん、
なんか結局、じゃあそれって繋がり合えてるのかっていうと、実はそうでもないよなっていう。
うんうん、そうですね。うん。うんまあ、そもそも好きとしてる、推しとしてる対象っていうのが、まあ、うんまあそもそも二次元っていう段階、どう頑張っても、たどり着けない存在っていうのもあるじゃないですか。だからそういう意味でも、やっぱ繋がれない。強いけど繋がれない関係性っていうか、希薄な関係性ってそのものだよな、とやっぱ思っちゃったりはするんですよね。
うん、
で、ゆえに、その、彼自身がその、ライの恋愛というか、うん、ライの、うん昔の恋に、もうロマンすら描いてるっていう、
うん
うん。あそこももう完全に無理解の象徴のように描かれますけど。
うんうん、
でもなんか、そのぐらいの解像度で今みんな生きてるじゃんっていう。
はいはい、
なんか、ね、あの感じ。ちょっと意地悪だなとも思いつつ。
はいはいはい。
けどそういうもんだよなって、そうやって世界回、うん、なんか、それぐらいの方がよく回ったりもするよな、みたいな。節すらあるというか。
いや、そうなんですよね。まあ、予定調和に終わらないっていう風に書いていただいてるんですけど、本当にそれをもって、結構他の物語だったら、ああいう一方的な押し付けで物語を進めたら、その、ゆかりがライに対して、まあ、こうすべきみたいなのを勝手に進めるわけじゃないですか。あれって、逆襲食らう展開が一般的だと思うんですよ。
うん、
なんで余計なことするんだ、みたいな。そこで、圧力というか、対立が描かれたみたいなになると思うんですけど、そこはないんですよね。
うん、
そうですね、
うん。
もう帰ってきたらね、消えてますからね、
うん
うん。
ただ、ゆかりの中だけで盛り上がったことが、ゆかりの中だけで終わっていくっていう、展開になってて、うん、で、ラストも、あ、もうライトの物語は終わったんだ。ここを去ろう。じゃなく、それはそれとして、で、行きつけの店もできたし、飲み友もできたから、この街を楽しんじゃうぞっていう、うん、ま、感じで、切り替えてもいるんだけど、その、ライトの関係性っていうものが最終的に物語の中心になってないっていうところ。
うん。
うん。うん、ただ、ライは消えましたで終わっていくっていうのが、結構すごいなって思って、こうなりそうみたいな予想をしながら見たら、裏切ってくる作品やなと思うんですよね。
うん。そうっすよね。だから、とことんまで結構、主人公の杉咲花が、自分自身を見続けるというか、自分自身との対話でしかないじゃないじゃないですか。
うん。
うんうん、
ラストそれこそ、ね、まあ、ね、あれ、声菅田将暉なんだって、ラストのあれで気づきましたけど。
ね、あ、そうそうそうそうそう。あれ、菅田将暇だったんやって思いました、ね。びっくりしましたね、あれね。
なんて豪華な俳優を、すごい使い方すんな松井大吾って思いましたけどね。そう、なんか、その、彼から電話がかかってきて、結局、やってたことの、まあ、しかもその前に母親にも会っていて、
うん、
やってたことの残酷さに気がつくっていう。
うん。
で、失ってしまったものとの、その、帰りというか、結局繋がれなかったっていう真実にもうただただ泣くしかないっていうシーンだと思うんですけど、あれも結局自分自身の後悔でしかないじゃないですか。
うん。
そうですね。
なんかそこがすごい この映画徹底してんなと思って、結局自分は自分のことしかわからないし、うん、っていう風に人間のことを描いてて。
うん。
そうですね。そう。一方的にその思いをこう、ライにこう、押し付けてたみたいなというか、うんうん、でも一方でなんか逆もされてる、ね、彼女はされてるというか、うん、特に母親からこう心配されてる時は多分、同じように鬱陶しいなって彼女は思ってたりとかするみたいな、うん、そこをちょっと綺麗にこう反転してるというか、
うんうんうん、
もうまさになんかその母親のと会ってもすごいバーって出てった後にその菅田将暉の電話のやりとりがあるから余計にそこのこう楽になるというか、うん、綺麗にこう反転する感じがこう際立つというかね、っていうのはすごいありましたよね。
あと、僕がもう、僕が勝手に想像してたことなんですけど、まあ主人公が推し活をしてるっていう、その、ある種の一方的さっていうものが、相手の関係にも重ねられて、うん、その、暴力性を自覚しちゃうみたいな話になるのかなと思って。う
ん、ああ、なるほど。それも確かにできますよね。
でもそこって紐づかないんですよね。うん、あ、私が、ライに向けてた感情って、ある種の推し活だったんだっていう、私が一方的に、何かを求めてただけで、それってもしかしたら暴力であり搾取だったのかもしれないな、みたいなことを翻って自分の推し活っていうものも相対的に見ちゃうみたいなことになるのかなって思ってたんですよね。
うん、うん、
うん。というわけでもなく、
そうですね。
その、ライは去っても自分は推し活を続けるっていう、いや、だから、ちょっと本当に僕が想像してしまったストーリーテリングと違いすぎて、本作って。
すごい。全部裏切られていくみたいな。
確かに。
うん、そうなんですよね。ね、
だからそう、うん、そうしたら確かに綺麗で、ちょっとジャンルっぽくもなる。題材ではある。うん、まさにそれをね、ホストの関係にこう、ある種メタファー的にこう落とし込んでもいいし。
うん。
そうですね。
うん。
まあ、多分それしちゃうと、まあ多分ちょっと積極臭くなるからっていうのもあったんかな、うん、とは思って。たんですけど、はいはい、全然確かに僕もなんかこれこういう感じの題材作ってくださいって言ったら普通に入れ込んじゃいそうだなってやっぱ思うし、はいはいはい、それをしてないっていうのは確かにこの映画のこう特筆すべき点というか、
はい、
うん、なんかまあそれちょっと間違ってることだけど、
はい、
暴力的であるし加害的でもあるけど、でもなんかそれも含めてまあアイスというかじゃないですけど、
うん、
人間ってそういうものだよなぁとも思わせてくれるみたいな、
うん、
なんかそこを深く見つめすぎるとなんかもう何もできなくなっちゃうみたいな、
まあまあまあそうなんですよね、
やっぱあるので、
うん、
そう、あの全く考えないで過ごすのは良くないんですけど、
はいはいはい、
なんかそこにもハッとちょっと気づかせてもらいながら、それでもじゃあどうやって日常生きていくのさっていうようなものを描いてるのかなっていう気がしますよね、うん、
はいはい、はいはい、もしその描き方したら歌舞伎町である必然っていうものもより強まると思うんですよ、うん、ある種、うんうんうん、押すことと押されることが最も経済的に変換されて搾取すること搾取されることになるわけじゃないですか、その関係性って、うんうんうん、それってものすごい不均衡なんだけど同時に共依存でもあると思うんですよね、
そう
ね、
そのめちゃめちゃ複雑な関係性を歌舞伎町っていう街と推し活っていうものとゆかりとライの関係性っていう3つを重ねることみたいなことができちゃうと思うんだけど、全部が重ならないまま、別にそれってこの2人の関係は推すことでも推されることでもなかったし、あの奪うことを奪われることでもなかったし、共依存でもなかったっていう、だからパッと終わって切り替えていきますみたいな、ある種むちゃくちゃドライな、めちゃめちゃ個人主義的な着地をしていくっていうとこが、本当にびっくりしたっていう、う
ん。そうね、うん。いやーでもすんごい、ああ、東京の映画だなって思うんだよなっていう、そこがね、もう大変東京っぽいっていう、勝手に思ってますけど。
はいはいはい。
そうですね、
うん。
確かにちょっと先週オープニング話した三原世代的な。
そうそうそうそうそう。
そのドライさですよね。
そう。もうそういうの好きってなっちゃうんだよな。
なるほどな。なんか、言わんとすることがようやく分かってきました。
うんうんうん。
いや、多分そうなんだろうなって思ってたことが腹落ちしてきているというか、
うん。
ものすごい量の個人の集合体なんですよね。あの、その、関係性があるようで関係性がないものがより集まってマッチができているっていう。
うんうん、
う
ん。
そうそうですね。
なるほどな。あと、僕がさっき言ってたような ことを求めすぎると、それってもうアンダーザシルバーレイクになっていくんですよ、ね。
確かにそうだ。
囚われてくみたいな話ですもんね。確かに
そうですね。そうっすね。うん、そっか。
だからこれでよかったんですよ。
これでよかった。
なんていうか、意味の集合体みたいな話になってないから。
そうですね。意味というよりも人の集合体っていう感じのやつですもんね。ある意味ね。
そうですね。
そうそう、次のお便りいきます？
そうですね。はい。では、マニオさんお願いします。
はい。三類戦さんからです。まあ、これも一応2作にまたがったメールなんですけど、まあ、どちらかというとこれ多分、Meet the World に対して言いたいことの方が多そうだなっていうことでこっちに回してきたんですけども。
はい。はい。はい。はい。
なので、まあ一応、まあ2作まとめたお便りってあるのは先に言っておきます。はい。こんにちは。表題の2作を並べると、歌舞伎町のリアルや人間というより、原作小説を実写化する際の脚本とはどうあるべきか、そこの命題にたどり着きました。原作をうまくアダプテーションするとは、時代に合わせて当てに行くなんて簡単な話ではなく、紙の上の活字では成立していることを俳優の身体表現、セリフを声に出して言うがまさにそうですよね、に即したものに最適化する営みだと捉えます。というか、脚本ってパンチラインが必要なんですかね。人が人によって変えられるのは45度までとか、人が一生のうちに出会う言葉は5万語とか、文字に起こせば様になるものが俳優の喉を震わせ、声として発せられると変な気分になります。坂本雄二以降、顕著になる現象というか、問題に思いを馳せる今日この頃です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
いや、この着眼点僕めちゃめちゃ興味深いなと思ってて。で、僕も本作すごい思ってたんですよ。これに近いことを。
はいはい。
で、一番強く感じたのが、菅田将暉が演じてる、ライの元彼との電話のシーンなんですけど、
うん。
急に入り組んだことを言い出すんですよね、あそこで。電話の相手が。で、それを、ゆかりがこう、割と一方的に聞いてる感じになってて、
うん、
で、あそこって、その、いや、お互い何も分かり合ってなかったですよねっていうことを第三者から言われるみたいな、結構もう作品の根幹に関わってるシーンだと思うんですけど、で、僕、あのシーンを、活字で読んだらむちゃくちゃドライブしていくだろうなと思ったんですけど、
うん、
実際に人の演技として見たときに、うん、急にこれを言われている身でずっと聞いてる立場って何なんだろうみたいに見えてたんですよね。その、
なるほどなるほど。
実際にそこに喋ってる人間が電話の向こうにいて、それを聞いてる人間が画面に映ってて、喋ってる相手の時間が流れているんですよね、映像として。この間、聞いてる側が何を考えてるとかっていうのが、ちょっと欠落していると思うんですよ、あそこ。で、文章だと僕それあんま思わないと思ったんですけど、あ、なんかこれ、聞いてる側が聞いてる側に回ってんな、みたいにちょっと思ったとこはあって、やっぱこう、映像になった時にこれを喋ってる人がいるっていうのを映像として見せられると、ちょっとこれ、文章ってそっくりそのまま落とし込めないなっていうのはすごい思った。まあ元がどういう原作かっていうのは知ってるわけじゃないんであれなんですけど、こう、ちょっとなんか、うわついた感じを覚えたっていう感じですかね、あそこは。だから、
うん、
文章としてのリアリティと映像としてのリアリティって全然違うのかなっていうふうに僕は思ったっていう感じですかね。はい。
まあなんか、言わんとすることはすごい、まあわかるんですし、このお便りもすごい、ここの、なんというかその、ポイントというか、これってどうなんだろうっていう、まあある種の連続性というか、は、すごい、問題提起として、すごい、僕まあわかるとは思うんですけど、まあ、僕は、でって感じはちょっとしてるというか、
はいはいはい。
何が悪かったですかみたいなという気持ちもあるというか、
はい。
まあまあこの人が人によって変えられない45度までっていうのは、これはね、ミズ・ザ・ワールドに出てくるセリフの一節ですけど、あとついでに秒速5センチメートルも一緒のラインで語ってくれてますけど、今回ね。人が一生主に出会うことは5万語ってこれ秒速5センチメートルのことですよね。
はい。
なんか一緒に当てこすってきてんなっていうあたりが、おっ、おっって感じがね、しますけど、っていうので、まあ、わかりますよ。俳優の身体性で、アダプテーションしていく感覚とか、
はい、
確かに僕もそういうの好きですしね。アダプテーションの妙って確かにそういうところにあると思うんですよ。文章から離れて、うん、セリフでないものでそれが表現されるみたいな、動きであったりとか、
うんうん、
みたいなところって確かにそれは、見事なアダプテーションだと思いますし、好きですけど、パンチラインもあってよくないですかみたいな気持ちなんですけど、うん、っていう感じですかね、うんまあまあ、個人的には、
うん。
っていうのは、まあ、あるかなっていう。まあ、これも好みというか、うん。
うん
感じかなっていうか。まあ、よく、まあ、特にやっぱ、新海誠系のやつってやっぱ、モノログ型って言われがちなんで、
うんうんうん、
まあ、動きのない、映画的でないって言われがちなんで、うん、そこに対して、悪いっすかみたいな気持ちがちょっと、まあ、あるっていうのも、まあ、あるんですけど、
うんうん、
まあ、僕はまあ、あっていいかなっていうふうに思ってるというか、
うんう
ん、あえて言葉で飾ってほしいことは飾ってくれた方が僕は好きかもなっていうのは、まあ、あったりするので、
うん
まあ、この映画って、まあ、さっきちょっと僕も冒頭に話したんですけど、やっぱ会話劇がメインというか、うん、割と言葉についての映画ではあると思うんですよね。
うん、
そこまでそのアクションというか、うん、その役者の動作とか動きに重きを置く、なんだろ顔すらもあんまり映さないような瞬間もあるなとは思うんですけど、
うんうん、
この言葉を言うこの人というのをなんか描いてみせるというか、って見てるというか、
ね、
なんならちょっとだから前回のトロンで浜口龍介の名前出してるからちょっと若干近いところ思いますけど、なんかこのセリフをこの役者に流し込んだ時にどういう化学反応が起こるかを見てる、観察してるような形での撮影だなっていうふうに思ったんですよ。
うん、
で特にでもこのセリフを言ったの蒼井優が演じてる作家だったと思うんですけど、
はい、
その蒼井優の自分の人生語る時の動作がちょっとすごかったなと僕は思ってて、
あ、それは僕も思ってます。はい。
うんうんうん、
ちょっと前にそれこそ普通の子供で結構母親役、
はい、
すごい板についてた母親役やってたのが印象残ってたんで、はい、こんな役の振り方できんだってちょっと思ったというか。
うん。
そうですね。確かに幅はすごいですよね。母親してた人が、こんなにも母親失格なキャラクターまでできるみたいな。そうですよね。
そうそうそう。なんていうかこの人の適応できなかったっていうことに後悔もあるんだけど、もうちょっと割り切ってるぐらいの、
うん、
で、そこの語る時のどこを見てるか、まあ、てか多分自分の過去を見てるんだろうなぐらいの、
うん、
その目線の振り方の演技の見事さ。で、ここをもう完全にカメラがフィックス撮ってるんですよね。
うん、
だからなんかそこにこう動きをあえて入れるんじゃなくて、むしろセリフを言わせることにこの映画は注力してるなってその瞬間すごい思って。
うん
まあ、それこそもう一つ高平車、
はい
は
い、
がやってた、彼も僕結構好きなんですけど。
わかる。めっちゃいい。
そう、なんかね、両方とも似てるんですよ。セリフはまああって、あるいは、もしかしたら、それアドリブもあるかもしれないんですけど、でも、その役者が喋ってることに対してカメラは、ただただそれを撮り続ける、観察に徹するっていう映画。
はいはい。
だなと思って、なんかこれはこれでやっぱり、一個の意味、映画としての語り方の一つではあるなと思うんですよ。役者の体に起こってる化学反応を撮ってみせる、映してみせるみたいな。
うん。
うん。なんかそれはそれで、多分、坂本雄二以降というか、僕結構浜口竜介以降と言ってもいい気がしてるんですけど、その顕著になる、なってるようなものの中で、それすらも身体表現、アクションなのであるっていう風な、やっぱりトレンドが今あるからなんじゃないかなっていう風に僕は思ってます。
ああ、なるほどな。
そうですね。うん。確かに。その言葉から発せられた時のその違和感を含めて、
うん。
ですよね。
うん。うんうんうんうん、うん。
もう、それもある種身体表現というか、
うん、
っていうところになるのかなというか、気もするというかね。う
ん、まあ、だから、確かにその山口さんおっしゃってた、電話越しの対応に関しては、確かに電話で喋ってる彼のことが映らないから、
うん、
やっぱそこはちょっと上手くはなかったかなっていうのは僕も思ってはいるんですけど、ただそれ以外のアプローチに関しては割と正解なんじゃないって思ったりもしてるっていう。
うん。
あ、それは僕もそう思ってて、
うん。
アウユーが語るシーンは、本作のハクビのシーンだと思って、てるんですけど、
うん、
むしろあのシーンって一人語りなんですけど、その喋ってる当人がその飲み屋っていう一人語りをしておかしくないシチュエーションの中で、
うん、
身体性を伴いながら喋ってるっていうのの躍動感がすごいシーンなんですよね、あそこ。
そう、
うん、で、僕結構本作やっぱさっきまで言ってた通りちょっと入り込めないまま見てたんですけど、あそこのシーンでむちゃくちゃドライブしたなと思って、話が多分これ、うんうんうん、原作の金原ひとみさんも めちゃめちゃ筆乗ってたんじゃないかなって思うんですよ。原作においてのあのシーンって。うん、で、まあ作家だから感情移入してる部分もあるだろうし、むちゃくちゃドライブしてるなっていうところに、もう蒼井優がむちゃくちゃ強い身体性を帯びさせてるから、つえーってこの映像がつえーってなっててあそこ、すごい情念を今流し込まれているなっていうのを感じてて、うんすごい。なんか、いろんな人が、情念を掛け算であそこに乗せてるわって思ったんですよね。
うん、うん、
うん。あと、これは僕が勝手に思ってることなんですけど、杉咲花さんって、まあ、結構その、演技力のある若手として注目されてると思うんですけど、僕、それって、蒼井優ルートなんじゃないかなと思ってて。
ああ、はいはいはいはいはい。
はいはいはい。
で、あそこって、その、先駆者からの後輩に対する挑戦状であり、メンターとしての振る舞いでもあるんじゃないかなと思って。
なるほど。これは、それなるほどな。
僕が勝手にそう見たってだけなんですけど、
うん、
私のとこに来てみなよっていう挑戦状に見えたんですよね、
確かにな。
すごいメタな文脈も込みで面白くしてるなっていう。
うん
うん、なるほどな。
いや、だから、すごいぞ、これは、って俺が言ってて、あそこ。いや、まあまあ、すごい。あのシーンは本当大好きで、うん。うん、てか、まあ、ああいうこと喋るのがね、飲み屋ですよ。
うん、うん、うん。
かなって気もね、するしな、っていうので、うんうん、まあ、ちょっと僕、この歌より対して、ちょっと若干、喧嘩越しで言ってしまったことを今、ちょっと若干反省してるんですけど、はい。まあ、ちょっと秒速5センチメートルの名前までね、軽く出されてるもんなんで、ちょっと怪我越しになってしまって申し訳なかったんですけど、ただめちゃくちゃお便りの視点というか、軽眼だなっていうか、確かに最近、やっぱりその、セリフの強さみたいなのが、やっぱなんか映画の中でこう、パワーを振るってるっていう感覚はやっぱりすごくあると僕も本当に思うので、まあ坂本雄二的っていう、まあお便りでは書いてますけど、まあ、まあ、確かに、並べられるよなって、すごい思ったって、
うん。
ちょっと、うん。いや、すげえ素晴らしいお便りだなっていうふうには思いました。はい。
うん、うん、
うん。
はい、もうほぼ時間がないんですけど、あとなんか、触れとくとこあります？
さっきさらっと触れますけど、車の演技どうでした？
でも最高じゃないですか。もう、てか、そんなんもできるのかよ、お前ほんと、完璧じゃんっていう。って思いましたけどね。はい。
うん、うん、うん。
さすがだなって思いました。はい。
いやー僕ね、ちょっと合わんかったんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
ああ、本当ですか。いいですよ。
ほうほうほう。
で、監督が、松井大吾監督がちょっと思い出しただけで、ニューヨークの屋敷をもう最高の使い方してたのがあったから、
はい、はい、はい。
それ、要は当て書きじゃないですか。芸人を役者として使うって、僕当て書きであるべきだと思ってるんですけど、
うん、
もうニューヨーク屋敷の当て書き感素晴らしかったと思ってるんですけど、今回の、高平車使いは、ちょっと当て書き感が弱かった気はしてて。
ああ
。うん、うん、うん。
もちろん彼はちょっと、社会に対して不器用な分、もともとある人ですけど、本人が語ってる通りに。でも、うんうんうん、なんかね、性的なことをズケズケ言うタイプではないというか、
あ
元カノの柔軟剤買いだめするみたいな、そういうキモさを出すタイプではないなっていうのが、ちょっと想像しちゃって、で、
ああ、
なるほどね。
でもまあ、
はいはいはいはい、
もう一個深いところでめんどくさいんですよ、高いや車は。
確かに確かに確かに確かに確かに。あ、なんか、うんうん、あ、僕ちょっとこれ、あ、もしかしたらですけど、この役、お笑い芸人で言うんだったら、カラタチのアニオタの側の人がやったらよかったんじゃないかな、とか、そう、ちょっとないわ。
ああ、確かに。うん。
どうすか？
うん、うん、うん。
確かにちょっと、車だとね、ちょっとなんか、やっぱりその、元のちょっとパブリックなイメージ、はい、で、当て書きっていうと、ちょっとまたキャラ違う感じはしますよね。
はい、うん、はい。僕、引っかかりニーチェっていう番組結構見てて、
うん、はいはいはい。
長野とかと一緒に、長野さんとかとやってるやつで、そういうデートで元カノのエピソードの話する男はキモくないですかって、車が言ってるイメージなんとなく浮かぶから、そういうのは良くないっていうのを理論的に言うタイプかなって思ったから、
うんうんうんうん、
で、 なんかセックスの単位の話を途中から入って、あ、これはさすがにキモかったですねみたいなのに言うけど、いやもうずっとキモかったわって思ったから。
ずっとキモかったですね。うん、キモかったキモかった。
とっくの昔にキモいわって思っちゃったから、その、なんかそこは違うなと思って、もう高平車はもうちょっと複雑で高度な、うん、めんどくせえ人間を演じた方が、うん、当て書き感はぴったりくるんじゃないかなと思って。
まあまあ。
うんうんうんうんうん。ちょっとわかります。
わかります。
うん、
ちょっと一旦ちょっと当て書くかどうかわかんないにしても、ただ僕、ああいう感じのキャラね、すんごいね、なんかこう親近感湧きますっていうのはある。あれに親近感湧くっていうのはどうなんだって話ですけど、
うんうんうん。
メンタリティーですげえわかるなってちょっと思っちゃって、
はいはい、うん。キャラクターとしては好きってことですよね。
そう。めっちゃ好きだなって思ったんだよな。
うんうんうんうん。
サプライズとしては素晴らしいですけどね、あのシーン。
うん。
だから、ある意味当て書きではないけど、車も演技できるんだとは思ったというか、あんまりその、うん、令和ロマンのコントって見たことないじゃないですか。
うん。
基本もやっぱ漫才の人とっていうイメージなので。
うん。
そうね。
だから、あ、この人コントも多分いけるんだろうなーってのは見てて思ったりはしました。
うんうん。
ま、ね、二人とも絶対そつなく何でもね、できる人だとは思っているんで、
うんうん、
全然役者としてもやれるだろうなって思ってましたけど、
うん、
まあ、
うん、
もうこれでも今後とも役者としてもこうできたら、こうにっこりするような感じの役として出てくるんじゃないかなっていう気がしますよね、今後。
うん、いや、絶対役者やりますよね。絶対やると思うな。
ねえ。
器用すぎるもん、あの二人。
確かにな。
はい。では、そんな感じで、ミツザワールドの話は終わっておこうかと思います。はい。では、お知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回開催日は11月22日土曜日になります。これまでは毎月最終土曜日の開催が基本でしたが、今後は開催タイミングが流動的になりますのでご注意ください。場所は大阪南町週刊周り19時オープン23時クローズです。また、この番組ではお便りを募集しております。番組全体へトークテーマ作品に向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマへ X およびインスタグラムにて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第236回、愚か者の身分ミーフツザワールドの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。